はい、皆様ごきげんよう。おっさんラジオへようこそ。MC のいおりです。この番組は、おっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠。後半は、キャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もし、特別音声付きボイス系プランに参加してないよという方がいましたら、ぜひ、参加していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さて、今月は私、いおりが MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、というわけで、ファンクラブに入るほどの方で、私のことを知らないということは、いないと思いますが、っていうのは、ちょっとおこがましいですかね。皆さんそれぞれに推しキャラがいると思いますのでね。まずは自分のことを簡単に説明させて、いただきたいと思います。名前はいおりと言います。ネット声優として、ウェブ公開の、ニコニコとかですかね。そういうのでされている、音声作品だったり、M3、M コミなどっていう、音系の王人ってなんだ。同人イベントがあるんですけど、そちらで同人ドラマ CD 等に出させていただいたりって感じで活動しています。おつさんクラブでは、おじさまキューブシリーズというシチュエーションボイスドラマのイーゼルの向こう側、という作品にて月島明人役をやらせていただいています。こんな感じですかね。はい、というわけで、早速いろいろね、これからの活動についてをお知らせしていきたいと思います。今月のおっさんクラブは、まず、おじさまキューブ、イーゼルの向こう側、2枚目販売開始。はい、これ自分が声やらせていただいてます。そして、おじさまキューブ、ドールハウス、金ヶ谷その2、販売開始。おじさまキューブ、ドールハウス、金ヶ谷1、販売開始。こちらはドールハウス金ヶ谷その1に英語字幕をつけた海外限定の動画商品で絵になってます。このラジオをすべて聞けるプランのユーザー様は8月のプラン特典で見ることができました。次に、金のために金は鳴るフルボイス版制作中。ミニサウンドノベルマリーアルバムも頑張って制作中だそうです。次にですね、おじさまキューブ縄目の城絶賛制作中。おじさまキューブ新シリーズ、制作開始。あとですね、ネロエ、ごめんなさい。ネロエロッソも頑張るぞということなので、他にもいろいろやっているらしいのですけど、思い出したら随時ご紹介しますということです。いろいろ企画が動いてるみたいで楽しみですね。さてさて、ではではでは、次のコーナーに行ってみましょう。コーナー名、我が輩はコーナーである。名前はまだない。このコーナーは MC が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、何かやらされるコーナーだそうですね。何をやらされちゃうんでしょうか。早速、お題の方を、じゃあ順番に、読んでいきたいと思います。お題その1、声活動をする声の活動をするきっかけを教えてください。ということですけど、そうですね。もともとゲームとかアニメとかが大好きな本当にガチオタなんですけど、声優さんとかも本当に好きで、学生時代に友達とこの声優さんいいよねみたいな、ね、一ファンとして楽しんでいたって感じなんですけど、まあそん中でも結構ね、自分が声優さんを本当にいろんな声優さんのことを知ったのは、RPG ゲームなんですけど、テイルズシリーズってご存知ですかね。もう一作目から、有名な声優さん等を起用して、メインキャラクターだったりにね、のゲームなんですけれども、こちら、ほとんど、プレイしてます。でね、毎回結構ね、
あの大御所の方だったり、その当時、活躍していらっしゃる方とかが結構起用されていくので、テイルズシリーズを追っていくと、そのままなんか声優さんにもどんどん詳しくなっていくっていうんですかね。わりかしね、結構今活躍されてたり、当時活躍されてた方がもうまんべんなく出てる作品なので、大体自分のあの声優さんの知識はそのゲームから得たものになりますね。で、やっぱり他のね、テイルズ以外のゲームとかやるときも、やっぱり声優さんとかで、あ、これはテイルズに出て、出てた何々の役の人じゃないかって。で、もう本当に全然違う声色とかでやってらっしゃるキャラとかだと、あ、こんな演技もできるんだ、すごいな、とかね。結構ね、そういう同じ声優さんつながりで、聞き比べたりするのも楽しくてですね。というわけで、なんだかんだいろいろ結構声優さんのオタでもあったんですかね。はい。とはいえ、まあその当時は自分がまさかこう、ね、そういう作品、まあね、個人制作等の同人作品ではあるんですけれども、まさか声をね、そういうので当てさせていただくような機会が出てくるなんて夢にも思わなくったっていう感じで、本当にただのファンでしか、なかったわけですからね。その頃は演技の絵の字も知らなかったような、人でしたから、そのね、学校卒業後も専門学校等に行ったんですけど、それも全然そういう演技とは関係ないところで、まあデザイン系の学校だったんですけども、全く本当にそういう演じるということからは無縁の、まあある意味デザインも自分を表現するという意味では近しいものがあるので、そういうところでも感性は磨けたのかなというのも思っちゃ思うんですけどね。結構小学校とかにかけていろいろ習い事とかもね、自分がやりたいっていう感じで習字だったりピアノだったりをやらせてもらってたんですけども、まあ今思うとね、そういうのも感性っていう意味では、まあ、経験してきてよかったことなのかな、うん。とまあ少し、感じたりもしております。はい。なんかグラグラになっちゃったね。じゃあちょっと根本的もうちょっと掘り下げた、具体的な話をしていきますと、素人が声の活動できるっていうのを知ったのが社会人になってからなんですね。声部っていう、知ってる方いらっしゃるのかな、自分の声を録音したり、喋ってほしいセリフなどをお題として投稿できるサイトがあるんですけど、まあ残念ながら9月いっぱいでサービスが終了してしまうんですけどね。まあそちらで個人的に趣味として声を投稿させていただいていたんですけど、その中でウェブ上でボイスドラマを発信しているサークルさんがね、メンバーを募集してまして、でまあそこで軽い気持ちで入ってみたら、そこのメンバーさんのつながりで今度は同人イベントとかそういうのでドラマ CD を出しているサークルさんとのつながりができて出会いましてですね、そちらでも活動させていただいて、そこからまた他のサークルさんを紹介してもらったりって感じで、はい、いろんな感じでね、まあ、イベントに行った時にね、そこで CD を買ったサークルさんと交流がまたできたりとか、そんな感じで様々な方向で繋がりができて、ありがたいことに現在に至るという感じですかね。本当に人との繋がりのおかげで、今楽しく声活動ができているので、本当に、ありがたい限りです。ではでは、次のお題ですよね、イーゼルの向こう側のおすすめポイントを全年齢の範囲内で教えてくださいということで、そうですね、おすすめポイントが割とエッチーシーンに集約してる気がするので、全年齢で説明しようって言われるとちょっと困る。そうですね、 シチュエーションボイスドラマってことで、視聴者さんと対面しているっていうイメージで進んでいく形のものだと思うんですけど、できる限り今どういう状況になっているのかっていうのを想像しながら相手を意識して演じさせてもらったので、そういったなんか臨場感とかを感じていただけたら、そこがおすすめポイントになってくるんですかね。いや、感じていただけたら本当に嬉しいですけど、なんとか、全年齢向けに絞り出すとこんな感じですかね。はい。